まして、おはようございます。
おはようございます。
常に兄弟がですね、礼拝の式辞の順番を間違えてくれまして、私のこれからの説教に一番ふさわしい歌をですね、説教の直前に歌ってください。ありがとうございます。今日初めての方、たくさんいらっしゃいますので、自己紹介から始めたいと思います。私の名前は広瀬明と申しまして、この教会の長老の一人であります。18歳の時に洗礼を受けて、57年経ちました。今、75歳です。この教会には何十年いるんでしょうね。通算ですと35年ぐらいでしょうか。仕事の関係で東京に行ったりロンドンに行ったりしてましたので礼拝ではありますけれども、でも私のクリスチャン人生の大半はこの水戸教会で過ごしたことになります。 First, let me introduce myself. My name is Akira Hirose. Hirose is family name. Akira is my given name.I am one of the elders of this church. I was baptized when I was 18 years old. So since then, 57 years, I've been a Christian. Especially, I welcome the people who have visited this church this morning for the first time. Nice to meet you. 今日はですね、ちょっと変わったテーマの話です。新たな地平へ。地平って分かりますよね。水平線と同じように地平線がありますけども、目に見えるその地平線を越えてさらにその向こうに進もう、そういう話をします。
The theme of my preaching this morning is Toward the New HorizonToward the new horizon.
人は誰でも、私もそうですし、皆さんもそうなんですけども、いつか、いつの日か、新たな地平に向かって旅立つ、そういう時があります。それは、今までの生き方がガラリと変わってですね、新しい世界で新しい生き方が始まる、そういう出来事がやってくる、そういう出会いがある。例えば新しい仕事を見つくためにですね、遠いところへ移り住む、そういう人いますよね。何人かの AT の兄弟姉妹はそのためにはるばるアメリカから太平洋を越えて日本にやってきました。エレスティの姉妹方もそうですね。新しい地平に向かって日本にやってきたんですね。素晴らしい人と巡り合って結婚する、これも人生の非常に大きな出来事ですね。幸いにしてこの教会では今3人の姉妹が間もなく結婚しようとしています。素晴らしいですね。人生がバラ色に輝くような出来事ですけれども、しかし一方で辛い出来事もあります。会社が倒産して突然職を失う、愛する人が天国に召されてしまう、どう考えても納得できないという、そんな出来事を皆さん経験するのではないでしょうか。それは嬉しいにつけ悲しいにつけ、私たちが新しい人生へと進んでいく、つまり人生が新たな地平へと展開する出来事なんですね。
でこのような出来事、人生の出来事について旧約聖書のコヘレトの言葉3章1節はですね、こう言ってます。もう皆さん何度も来ましたよね。何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。この時というのはですね、しばしば私たちの予想とか期待を裏切って突然私たちに襲いかかってきます。それを納得できないとか不条理だとか私たちは受け止めますけれども、でも聖書はそうは言いません。これらの出来事というのは神が定めてくださった時である。聖書はそう告げるんですね。でギリシャ語でこの時をですね、カイロスって言います。多分ユダヤ人はこれはカイロスって発音すると思いますけども、カイロス、カイロスというのは言うならば天から直接に降りてくる時、そう言ってもいいでしょうね。一方で私たちは1秒とか1分とか1時間、1日、1年という時の流れの中に生きていますよね。この時はあたかも川の流れのように過去から未来に向かって進んでいきます。この時をギリシャ語ではクロノス、クロノス、英語のクロックの言語になったんでしょうね。時計の言語クロノス。この時はですね、先ほどのカイロスと違って言うならば水平に流れていく時間ですね。ですから私たちは水平に流れるクロノスの時、そして天から垂直に降りてくるカイロスの時という二つの時を生きている、そういうことになります。今日はそのカイロスの話をしたいと思いますね。In our lives, someday, sooner or later, we start off toward the new horizon. In other words, on a certain day, we stand in a situation where we challenge to step into the whole new world. The Ecclesiastes 3:1describes these occasions of our life, and it says, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heaven." In Greek, this time is kairos, which means the time which vertically comes down from the heavens. さて、おばた兄弟とご家族は今まさにそのカイロスの前に立っているんですね。水戸教会の伝道者という尊いお仕事を辞めて、住み慣れた水戸の地を離れてご一家はもうすぐアメリカに移り住みます。兄弟はこれからアメリカで数年間大学で博士課程のですね勉強をする。そのこと自体大変なことだと思います。生活費を含めて経済的な不安もある。子供たちの教育をどうしようか、でも大問題ですね。しかも一番の問題、常識的に考えて一番の問題、それは何でしょうか。4年ないし5年勉強して博士も取得して日本に帰ってきて、その後どうなるんですか。何も決まってない、何の保証もない。そういう中での旅立ち。 Our minister brother Obata and his family is now confront this chaos. They are going forth to America, quitting the job, leaving behind the town where they have lived for many years. in the future they see many difficulties and a bunch of states.
さてどうしてそんなに不安と重荷を背負ってあえて出発するんでしょうか。常識的には誰もそう考えます。なぜですか。確かに問題があり不安がある。それでも新たな地平に向かって出発するのは、これが神様によって備えられたカイロスである。その信仰があるからですよね。日本におけるキリストの教会の将来に希望の火を灯す、そのために主が備えてくださった道であるという強い証明感に導かれて、おばた兄弟一家は今旅立とうとしています。今朝の主報の詩を詩に書かせてもらいましたけれども、アブラハムの旅立ちを私は思い出さずにいられません。アブラハムは75歳の時、住み慣れた町ハランから旅立つんですね。どうしてですか。なんかよその町にいい仕事があったんですか。よそに行くと儲かるんですか。なんか希望があったんですか。全然そうではないですね。逆です。主がアブラハムに言われたんです。あなたは住み慣れたこの町、あなたの生まれ故郷を捨てて出てですね、私が示すカナンの地に行きなさい。神様はそこまでしか言わないですね。カナンのどこに行ったらいいのか、カナンに行って何をしたらいいのか、神様は何も保証してくれてない。けれどもアブラハムは神の声に従ってハランの町を旅立ったんですね。なんと75歳でした。75歳でそんな人生の切り替えできますか。私にはちょっとできそうじゃないですね。私も75歳なんですけどね。
Why do they challenge to step into the new horizon? Because they believe this is the kairos which God provided for them to secure the Christianity in Japan in the future. They start their travel only because they hear God's voice, just as Abraham left his hometown, Haran.Only because he heard God's voice. Leave your town and go to Canaan.
さっき吉明の一章を読んでいただきました。この出来事、皆さんご存知だと思いますけれども、モーセが死んだんですね。120歳でモーセが死にました。その後継者として選ばれたのがヨシュアですね。そのヨシュアに対する神様の命令の言葉です。一言で言えば、さあ私がイスラエルのために約束した土地カナンに向かって進みなさいと主はモーセに仰せられますね。イスラエルの民はエジプトで奴隷だったんですね。奴隷としてこき使われてもひどい状態でそこから逃げ出した。出エジプトです。彼らはカナンを目指したんですね。なぜなら先祖のアブラハムに対して神様はですね、カナンの地をあなたに、そしてお前の子孫に与えるぞ、その約束がありましたから、彼らはカナンの土地を目指したんですね。熱い思いを持ってエジプトを出てカナンを目指した。けれども結果的に彼らは40年もの長い間ですね、カナンに入ることができなかったんですね。どうしてですか。それはですね、もしカナンに攻め入ったら、カナンに進んでいったら、そこにはとてつもない 大変な問題がある、困難がある、そういう不安があったんです。旧約聖書の民数記を見るとモーセもカナンに入ろうとして実は偵察隊を派遣します。各部族から1名12人の警察偵察隊ですね、選んでさあカナンに行って敵情を調査しなさい。で彼らはですね40日の間カナン地方をスパイして回りました。そして帰ってきます。彼らはですね背中に豊かな果物を担いで帰ってきたんですね。それを見てイスラエルの人たちは、ああ素晴らしい。そしてその偵察隊の人たちが言ったことはこういうことですね。確かにカナンというところはすごいところです。すごい土地です。この果物を見てください。こういう果物がですね、豊かにたわわに実っています。理想の土地です。その次ですね。しかし新しい地平に進むには問題が多すぎます。偵察隊の言葉ですよ。なぜならそこに住んでいる人々とっても大きくて強そう、そして町も頑丈に作られていて簡単には攻撃ができない。巨人族、要するに体の大きい民族ですね、巨人族も住んでいる。何よりもですねアマレク人たちが住んでいるよっていうんですね。アマレク人というのは実はユダヤ人が砂漠をさまよっている間に戦ってひどい目に遭わされた、任されたその相手なんですね。アマレク人が住んでいた。おお怖い怖いって感じですね。とってもカナンには攻めることはできない。しかし12人の中で2人だけはね、いやそう言っても大丈夫だ、攻めていくとね必ず必ず道は開かれる。それが実はヨシアとカレブの2人だったんです。でもイスラエルの民全員はもう恐れをなしてですね、カナンに入ることはできなかった。つまりモーセはです、ね、偉大な指導者ではあったんですけども、彼のリーダーシップの下でイスラエルの民族はカナンに進むことができなかったということですね。The Israelites confronted the Kairos when Joshua became the new leader of Israel.God's voice came down to Joshua, it says, Now, you and all the people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to Israelites. It was a big challenge for them because they feared the people in Canaan. And they thought it was impossible to overpower them.That was the reason why the Israelites could not step into Canaan and stray in the desert for 40 years. ですから、ヨシアが指導者となった時点でも、同じような恐れの気持ち、不安な思いが民の心を支配していたに違いないんですね。カナンには入りたい。でも怖いな。先ほど読んでいただいた言葉ですけれども、5節7節をもう一回読んでみましょうね。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの旅に探せるものである。ただ強く大いに大しくあって、私のしもべもモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。力強い言葉ですね。
But God encouraged Joshua, said, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and be courageous.
神様が私と共にいてくださるというその信仰に立ったときに、イスラエルの旅は勇気を与えられたんですね。そして不安と恐怖を乗り越えることができたんですね。そしてヨルダン川を渡って新たな地平へと旅立ったものでした。小畑兄弟とご家族が目の前の大きな不安や困難にもかかわらず、あえて新たな地平を目指して旅立つ、それも全く同じ信仰に立っているからではないでしょうか。その信仰があるからこそ、ご一家は今あえて自分たちのヨルダン川を渡ろうとしています。
The Israelites overcame the fear against Canaanites when they knew that God was with them, protected them and led them. The Obatas can set out toward the new horizon because they stand on the same faith that God is with them.
Amen.
So they are crossing their Jordan River.
Mm-hmm. 新たな地平に向かってヨルダン川を渡るのは小畑兄弟だけではないですよね。ツネ兄弟とそのご家族もそうです。住み慣れた立川を離れ、水戸教会の伝道者と決断をされた。この1年間の出来事をずっと振り返ってみてですね、ものすごく私は神様の介護を感じるんですね。ツネ兄弟がこの教会の伝道者としてメサラに至ったその経緯はまさに天の時である。私にはそう思いとなります。常兄弟、水戸教会の伝道者になってくれませんかっていうお願いをしました。当然常兄弟ご家族心の中でものすごく迷い苦しんだと思います。そして一旦は家立川を離れることはできません。それは本当にですね、本当にその理由はあったんですね。アメリカから帰ってきたばかりでやっと立川に落ち着いた、あと子供たちもですね、日本の学校に慣れた、すぐにまた水戸に移るってことは、とってもそれは辛いことであったに違いないですね。今振り返れば、いろんな困難や不安があった、それを乗り越えて常に兄弟とご家族は水戸にくださったんですね。主が共にいてくださる、その信仰を持ってヨルダン川を渡った、そして水戸に来られた、そうではないでしょうか。どんな不安の中にあっても、あるいはどんな困難にぶつかっても、主が私と共にいてくださる、その信仰を持つときに私たちは強く、そして大きく立つことができます。それが聖書の信仰ですね。
Amen.
2人の伝道者は、小畑兄弟と常木兄弟は、その信仰の奥義を身をもって示されたんですね。自らの出来事をカイロスとして受け止めて、神様が共にいてくださるという信仰を持って、それぞれのヨルダン川を渡ってアメリカに行こうとしている、そして本当に来てくださった。このお二人の信仰の証は、百の説教にも増して私たちにクリスチャンの生き方を示しているのではないでしょうか。
Brother Tsuneki and his family also crossed the Jordan River. They moved from their hometown Tachikawa to Mito to become the minister of this church. They overcame the difficulties and the anxiety, standing on the faith that God is with them. This is the Christian way of life. Both Brother Obata and Brother Tsuneki demonstrated Christian faith by crossing their own Jordan River.
ところで、ヨルダン川を渡るのは二人の伝道者だけではないんですね。そのご家族だけではありません。私たち水戸教会も今、実は私たちのヨルダン川を渡ろうとしています。イスラエルの指導者がモーセからヨシアに変わった。それと同じように水戸教会、霊的指導者としての伝道者がですね、小畑兄弟から常に兄弟と引き継がれようとしています。もう間もなくその引き継ぎが完了します。私たちは新しい霊的指導者のもと、私たち全員が新たな地平を目指してヨルダン川を渡ります。主が私たちと共にいてくださる、その信仰に立つとき、私たちもまた新たな地平に向かって強く、そして大きく旅立つことができます。 Now we must aware that Middle Church of Christ is also crossing of a Jordan River, because the spiritual leadership of this congregation is now being taken over from Brother Obata to Brother Tsuneki. And under the new leadership, we are going to start toward the new horizon, toward the new world. We also need to stand on the faith that, yes, our Lord is with us. Our Lord is with us. Only when we stand on this faith, we can be strong and courageous.
Amen.
Please read Joshua chapter 3, verses 14 through 17, while I will finish my Japanese message. God will help us to cross the Jordan River if we stand firmly on the belief that God is always with us. ヨシア記3章14節から17節を開きましょう。ヨシア記の3章14節から17節。いよいよイスラエルの民はですね、ヨシアのリーダーシップのもと、ヨルダン川を渡ります。新しい地平や、新しい世界への出発ですね。それがどのように行われたでしょうか。読んでみます。ヨルダン川を渡るため、民が天幕を後にしたとき、契約の箱を担いだ祭司たちは、民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。春のカリーデの時期で、ヨルダン川の水は包みをくれんばかりに満ちていたが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水は、はるか遠くのサレタンの隣町、アダムで壁のように立った。その他、アラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川床に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川床を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終えた。これが神様の祝福ですね。神様の御言葉に信頼して、神様は私と一緒にいてくださるという信仰を持って踏み出すときに、ヨルダンの水は止まった。つまりイスラエルの民が進もうとする道はですね、開けた、問題が解決された、大きな祝福ですね。
この祝福が小畑兄弟ご一家の上に、常木兄弟ご一家の上に、そして水戸教会の上に必ずやある、そのことを願い、そして確信して私の今朝の話を話す。ありがとうございました。
アメン。アメン。